미. 皆さんこんばんは。
こんばんは、プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。また番組名にもなってますが、ミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてもご紹介していく番組となります。はい、生放送です。
はい
お、はい、早速ジェット姉さんこんばんは嬉しい。
おっとウェルカム、
ウェルカムですよね。
ウェルカム
です。今日もあの1時間たっぷり、あの私たちのうだうだに付き合っていただいて
うだうだに大丈夫ですかね。
生放送だから、うん、ちょっとあのリアルなお話できるじゃないですか。
そうだね、
うんうん、いいかなと思ってね、
うん、
あの何ですか、じゃあオープニングトークは。
まずはあれじゃない、なんか話したいことがあるって言ってたじゃんさっき思いの丈を話したいっていう
思いの丈話したいねんけど、長くなるかなと思ってオープニングに話すかどうか悩んでるっていうね。
あと、なるほど。
まあ一言言うと、うん、阪神タイガースが日本シリーズに
もういきなり
冒頭から、
いきなりディープネタなんだ縦島から入るという、
決まりましたよっていうね。
なるほどね。
ギノザの皆さん良かったですよね。
おめでとうございます。
ギノザまで届いてないけど
おめでとうございます。おめでとうございます。
ソフトバンクっていうのがね、これ結構なリアルなほら話になるから、
リアルだね。
オープニングにしてはいいかな。
阪神ファンとしてはソフトバンクが来てほしかったのか、それとも新庄の日本ハム、
これ複雑なところで、
はいはいはい、
やっぱり一同士でやりたいっていうのあるじゃないですか。
ああ、両方ともね、セ・リーグ制覇、パ・リーグ制覇ありますよね。
っていうのもありつつ、うん、まあ、藤川新庄が見たかったっていうのもあるじゃない。
藤川新庄ね、うん、あの先輩後輩だからね。
それは複雑ですよ、これは。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、ソフトバンクでよかったかなと思うけど、
まあ、ソフトバンクね、やっぱあ強いですよ、やっぱり、うん、強いですよ、本当に。でそっちの方がよかったと思います。
そうだね、
うん、
昨日一昨日やったか、最後に投げたあの外国の投手、
うん、
すごかったね。
あ、ソフトバンクの、
そうそう、
モイレの
むずいね。
ちょっと待って、
ボートロードイとかなんかなんとなく単語が入ってんのは分かってん
ね
んけど、
でもあのピッチャーは1年間通してすごいね、なんていうのかな、すごい調子良かったね。
そうなんやな、
めちゃくちゃすごかったね。
あれドキドキものやな。
最近並みですよ、多分
最近ちょっと最近調子悪いなっていう気はするけど
ね。まあ、最近はね、うん、もうちょっとメジャー意識してるから、
まあ、心配やねそこが、
うん、心配だよね。
そうなん
です。でもね、新しい iPhone 届いて設定しながら聞いてもありがとうございます。 ちなみに私何日か前に、ガラスが割れました落として、
スマホの画面
が割れてしまいました
最悪です。
それ最悪です。それ下取りにしてね、うん、iPhone17 買おうかなと思ってたら、うん、いきなり割りました。
最悪やな。
あ、もう本当涙が止まらなかった、マジで本当にこれリアルな話です。
そやっぱガラス割れたらそれもなんか下取りに大影響みたいな。
大影響です。その必須事項、下取り必須事項の1番目に書いてありますもん、うん、ガラス大丈夫ですかって。
ああ、そうなんや。
そう、大丈夫ですよって歌えるぐらいの傷だったらいいんだけど、うん、いやかなり本当になんか ストレスでも溜まってるんじゃないかぐらいの割れ方してます、本当にバシャーみたいな割れてますからね。
マジかよ、
うん、
フィルム貼ってなかったのか。
あのね、これねちょっと聞いてください。あ、今時間ある？
いや、もうこれ以上終了で。
終了かよ、マジかよもう
続きは後ほどね。
はい、すみません。はい、
まあそんな感じでね、
そんな感じで
後半に続くっていうことやけど、
いいですか1分ぐらいもらって。
1分だけね、
時系列で話すと、うん、この2台持ってるんですよ、
はいはいはいはい、
iPhone2 台持ってて、うん、下取りに出そうとしてた iPhone にフィルムは貼ってあったんですよ。ただあの何て言うんだろうな、剥がしちゃった理由っていうのは知ってた、うん、下取りに出そうとして一回ちょっとシールを剥がして、うん、ちゃんと割れてないかどうかを確認したかったんです。
なるほどね。
そう、
はいはいはいはい、
そしたら、うん、割れ、うわ、あ、もう貼れないじゃん、
はいはいはい、一回剥がしたからね、
うん、そしたらそのまま置いといて、うん、落として割ってしまったっていう。
めっちゃ最悪やん。ほんまに不運やな。
不運だったの本当に、本当そんな感じ。本当にすいません、1分間いただきました。
姉さん的にはあの頻繁に落とすけど画面割ったことに一度もない。素晴らしい、
素晴らしい。
やっぱあれかな、逆にちゃんと落ちてるのか、背面で
背面で落としてるよ。
先月続きでいうところの高飛びの背面で落とすみたいな。
ついてない、そうついてないよ、背面で落とす。ベリーロールはダメでしょ。
ダメ、だからプリンはベリーロールで落としてもうたっていう。
ベリーロールしかできなかった。
ジェツ姉さんはいつも背面で、背面で落とすっていう、ね、はい、
落とすとね。
なるほどね、
なるほどね。
よてつーさんからもなんか、こんばんは、今日は生放送ですか、いつもお世話になってます、てつです。
誰ですかてつって。
かわいそうなこと言うのやめて。
誰ですか本当に。いやいや、あ、誠さんこんばんは。
誠さんも初めましてですかね。初めまして、
こんばんは、こんばんは。
嬉しいです、聞いていただいて。
本当ついてなかったですよ本当に。
まあな、
はい、割らない人いるんだね。そりゃそうだよね、背面だから割らないよね。
やっぱ買ってたらそれなりにやっぱ耐久性はあるんちゃう。
そうだよね、うんうん、だからもうあの諦めて割れたまま使ってます。
なるほどね、
はい。
で、あのこの間あのリスナーさん、この1ヶ月前か生放送でもあのお話ししたと思うんですけど、うん、その沖縄で2000円札問題、
2000円札、はい、
2000円札はゲットできるのかどうなのかみたいな話したじゃないですか、
はいはい
はい、あれあの一応ちゃんと皆さんにあの報告しなあかんなと思って。
あ、2000円ね、
2000円はどうなのかっていう、
はい、
私あの琉球銀行まで行ってきたんですよ。
渋いですね。やり遂げようとして
ますね。これはもうちゃんと皆さんに報告しなあかんなと思って、うん、あんだけ騒いだんやから、
うん、
結論ぐらいちゃんと言わんとあかんやろっていうことで、うん、
はい、
2000円札、うん、両替できます。
あ、2000円。
何の報告やねん。
それはな、まあ、突っ込んでいいとする、まあまあできるだろそれ。
2000円札
できるだろ。
でもその沖縄でいうみずほ銀行はできんやろ確か。
どうなんだろうね。
私あの行ってちゃんとあのこれ行ったらまずあの窓口に、
うん、
であのほら番号を出すとかあれやん、 町番号みたいな、うんうんうん、あれ押さない、ほんまに誰もいなかったんけど、うん、一応番号を押さんと、うん、窓口に急に話しかけたらあかんかなと思って、
うん、
っていうのを窓口にあの番号を押すやつどこですかって聞いて、それやった最初から聞けよって話や。
うん、うん、まあ、窓口があるとこに行ったのね。
窓口があるとこに
行ったんだ、
うん、番号を押すとこどれですかっていう。
ああ、そうだね、
聞いて、
うんうん、
それ聞くぐらいやったら2000冊両替できますかって聞けよって話やん。
そうだな。そうだな。そういうことやな。そういうことやってたんだ。
そうそう、
すごいね、
うん、ほんで、あ、番号その目の前のそのあのなんかそのタブレットですみたいな、あーって言って番号のタブレット押すところになんか両替っていう、
はいはい、
あるいはいろいろその振り込みとかのなんとかとかそのジャンル、
うん、
そこになかったん、
あ、
両替っていうボタンが、
は
い
は
い、
うん
う
ん、
もう一回、うん、両替っていうボタンはどれですか。だからもう聞けよって話や。
なるほど、聞けよって。
もう両替ボタン聞くやったら聞けよっていう。
なるほどね。
で、いや、何ですかみたいな感じになって、うん、あのその2000冊って両替できるんですかみたいな、
あ、はいはいはいはい、
聞いたんやん、
うん、
あ、できますよみたいな、うん、と思ってできると思って、
うん、
であのそちらの ATM でもできますよって言って言われたんや、
はいはいはい、
あ、なるほど、手数料はかかりますかって言ったら、あ、おいくらかかりますよって言って、
うん、
いなるやん。
もう手数料かかるだけでクールダウンするからね。
あ、窓口やったらじゃあどうですかって言ったら、
はいはいはい、
あ、もうちょっとお高くなりますよ、
ね、あ、なるほど、窓口は高いのね。
なるほどね。
ATM なら安いのね。
そう窓口より安いけどっていうね、はい、っていうのがあって、あ一応できるっていうこと確認できたから、うん、もういいかなと思って、
なるほど、
一旦帰ってきました。
一旦帰ってきて、
うん、なんでそうジェット姉さん観光で琉球銀行行くしかないんですよ。そういうことなんですよ。
そうだね。
でもあの手数料かかるからもうそこはもうほんまに真剣に考えてくださいね。
真剣にね。まあ単純に両替しただけで両替した金額が戻ってこないってことだよね。
そういうこと、そういうこと、
うん、
そういうこと。だから二千円札を見たいというところに手数料を天秤にかけてください。う
ん、ああなるほど。
うん、
ってこと二千円っていうのは価値があるってことか。うん。うん、そうだね。友達に頼んのがいい。
そう友達が手数料かかるっていうことがそうなってくると友達に手数料がかかるっていう
これ悪だで、これジェット姉さんこれ悪、うん、これ悪よこれ、うん、悪でしょ。
ジェット姉さんなかなかやりますね、うん、やり手ですね。
やり手だよね。もう俺も考えたけど喋、うん、ってないだけで、うん、それが一番いいんじゃないかって、
ね、まあだそうそう結果そうなるよね。でもなんか請求されそうじゃない友達に、あ手数料ちょうだいねって、
ちょうだいねって。確かに確かにかかるね。うん、おじゃあ2000問題はとりあえずそこで克服できたわけですか。
そうなんかそのなんていうの、沖縄では2000冊に変えれるか変えれないか問題に関しては、うん、答え変えれますっていうので、
うん、
あのここでこの話はもう完結としたいと思います。
あ完結ですね。完結です
ね。これあの皆さんの、リスナーさんからいただいたご質問に、うん、
はい、
私はあの身をもって回答できたと、は
い、なるほど、
そのように思っております。
あこの名回答ですよ。
大丈夫ですか。
名って迷う方ですけどね。名回答
なんでや
る。名回答ですよ。
珍回答。
珍回答。珍回答だよ。、うん、あ来年沖縄に行くから、
うん、来年まで2000円札が出たら取っと、あ2000円札が出たらね、
うん、
はいはいはいはいはい、そうね、それがいい、それがいい、
うん、来年行く、あ来るんですね、
うん、
おー楽しみですね。
さすがにそんなすごくないわよ。
それは分かってますよ。分かってます。
まあ私の思想はそうなってるっていう。頭の回線は、
うん、
手数料問題が。
手数料問題ね。
そう本当は 現物を見たかったなという気もしませんしなくはないですが、
うん、
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ。確かに。
ここ、ね、うん、ご報告できたらいいかな。うん、
来年。
そうか、お誕生日に来年、お誕生日プレゼント的な感じですかね。
うん、
いやでも2000円札なかなか定通さんが出てこないって書いてる。たまに居酒屋でお釣りで出てくることあるの、すごいね。うーん、
見てないね、何も見てないね。
そうね、うん、
見てないね。2000円札はなかなか見ないね。
ほんまになんかその出たての時に、
うん、
見たぐらいやな。
ジェット姉さん来年誕生日に行きますって書いてあるから、誕生日あれかな、どうなんだろうな、
ん、お誕生日祝いに来るんかな。
お誕生日祝いに来るんかな、
うん、お誕生日祝いやったらなんかあのお友達も手数料は請求せえへんじゃん。
できればね、私たちかもお祝いをジェット姉さんに
ここで生歌披露、ハッピーバースデーの生歌披露でも、
うん、ねえ、うん、なんかしらね、あげたいですよね。そしたらね、
すごいね、そうなんだ、
うん、記念日ですね、完全に。
まあそうね、
うん、
2000冊問題はね、あの私ちゃんとクリアした
って、
ね、
ああよかったです、うん、はい、
初めてじゃない、なんかリスナーさんの話にまともに答えれたの。
ほとんど答えられてないからね。むやむやで終わるからね。
まあまあ
まあまあね、
それもなんか、
うん、
らしいやん。
あれも、まあ、すごいな、この日に、
ああ火曜日に帰っちゃう。
ああ、そっか、
じゃあその日は聞いてもらわれへんのか。
そっかそっかそっか、
なるほど、なるほど。
ぜひね、どこかでね。
ぜひどこかで
ね。お会いしたいですよね。
すれ違ってるかもしれない、そのタイミングやったら、うん、
どこかでねお会いできれば。
ほんまやな、
うん、
すごいわ。
ここっていうのはね伝えればいいと思うんですけど。
確か
に。はい、いいですね。
T2 さん自分も祝いに行きたいな。ジェット姉さんなんか T2 さんがお祝いしたいって言ってます。、すごい急に仲間がたくさん。
Z姉さん安くないよ。T2 さん安くないと思うよ。それなりの手土産必要だと思うよ。そんな気軽に会える人じゃないで。なあ T2 さん大丈夫。 T2 さん
このうちはネタみたいになってるけど。
大丈夫か本当に。ねえ、
まあ、そんな、いいじゃないですか、沖縄でね、あの素敵なお誕生日迎えてもらったらね。
そうだね、
いいと思います。
そうか、なかなかね、
バレンタインデーの次の日なんやね。
なるほど、
おめでたおめでたい。
じゃあもうそろそろですね、完全にね。うん、
そう、手土産は泡盛に
だから安いんだって、そういうのが。
もうあのもう あとは2人でやってもらって
なるほどね、
そうね、うん、なるほどね、いいじゃないですか。
あとは2000問での他は何かあります？
リアルタイムの話ですか。
リアルタイムの話で、
え、
何かありますかね。
あ、なんかそれはなんかプリンからありますよっていうフリですか。
なあ、な何があるかな。なんだろう、
まあ、でも今日なんかあのさ、すっごい雨やったよ。
雨ね、那覇はね、相当
警報が出てたから、もうほんまに
相当な土砂降りでして、ね、大変でしたね、
うん、
本当に、ま、何もして、まあ、何もしてないわけじゃないんだけど、うん、もうコツコツずっとやってたんだけど仕事は、うん、でも音がすごかったね、
うん、なんかすご
い音がしてた
ね。沖縄って降るってなったらもうほんまに本気で降るなみたいな。
そうだね、
まあ、でもなんか東京もちょっと寒いみたいな話は聞いてるけどね、
うん、
うん、
お酒飲めませんよ本当に。
あ、一緒ですね、私も飲めないんですよ。
飲めませんよって、うん、これ青森じゃ青森はダメだってことですね、
うん、そう、沖に召さへんってこと
よね。だからそんな安くはねえってことだそんな酒屋で買ってくるなっていう話
や。そうね、もうベタやなみたいな、
うん、違うだろうって
話、ね、ダメそんなリスナーさんにそんななんかダメ出しばっかりしてたらあかんで
ダメ出しばっかりダメだぞと、
ね、
うん、本当に
確かに確かに
青森じゃダメだろうな、うんうん、
さっき の、 その日本シリーズの話戻っていいですか。
まあいいですよ、全然。
気になるニュースが入ってるじゃないですか。
日本シリーズ
岡本が行くか行かへんかみたいな。
あ、それ日本シリーズ関係ないです
か。関係ないけ ど、
ああ
巨人の、ね、あ、でもあれやな、うん、ドジャースもそうや な、 なんか大谷さんのやつな。
あ、大谷さんね、うん、
あれもちょっと日本シリーズっぽいやつやろあれ
ワールドシリーズ、
ワールドシリーズな、うん、
まあ、日本シリーズとワールドシリーズを比べちゃいけないんだけど、ね、
あ、そうだ
よ
な、
うん、比べちゃいけないんだけど、ね、でも日本シリーズは日本シリーズは面白い。
そうな、
うん、面白いと思いますよ。
楽しみやね、
うん、いいかもしれない。ワールドシリーズの方は、まあ、ちょいちょい見てますけど、あの今回のね、なんだっけ、リーグチャンピオンシップなんですけど、
はいはい、
面白かったですよ。
うーん、
仕事しながら見てますけども、
うん、
いやー、すごかったね。大谷さんのことはすごかったけど、
うん、
俺結構大谷さん見てないんであ
、そうなんや
他のプレイヤーを見てるんで、うん、それがすごいなっていうのは感じるよね。
なるほどね、
うん、レベルが違うんだろうなっていうのを感じますね、はい、全然すごいなと思います。
すごいよね、
はい、うん、
まあ、そういうのもほら野球の楽しみもありますっていうところで、
ね、そうだね、うん、野球の楽しみありますね。
そうね、
うん、
まあ、じゃあ ここらで1曲いきますか。
1曲いきましょう、はい
はい、
いきましょう
じゃあ1曲いきます。
はい、
シャランキ良かったですか。
あ、良かったです、良かったです、本当に、
うん、めっちゃ世代、私は今日なんとなくこうシャランキを聞きたい人が多いかなと思って。
あこれなんて言っただっけ。
状況物語。
あ、そうね、
いいでしょ、
うん、あ、なるほど、
なるほどなんか刺さってない、なんかプリンには刺さってないっていう、
おー
っていう、おーっていう、
うん、
そうだね、なんかいいじゃないですか。
え、なんでこの曲なんですか。
いや、シャランキューなんとなくパーって見てたら出てきたっていやでも好きやで、この状況もなんか状況って感じやん。
ああ、状況
やっぱり、その私関西やからさ。
ああ、そういうことね、
状況物語ですよ。
あ、それね、そのつながりね、
そういうこと、
浅いつながりですかね、それ
は。なんてこと言うの
そうです、
そうなんですよ。
なるほどね。
なんで、うん、今日私の会った話していいですか。
今日会った話、
うん、やっぱりこの生放送ならではのさ、はい、今日の私っていうね、
はい、
話をしたいなと思うんですけど、
はい、
今日私普段あんまり深く考えたことがなかったんですけど、
はい、
メイクもうメイクってさ、もうそれこそな、若い時にさ始めてからはっきり独学でさずっとやって 来てるわけよ、うんうん、大半の人そうちゃうかなと思うねんけど、なんかその勉強して自分に合うメイクをみたいな、なかなかやらんかなみたいな、
うんうんうん、
だからなんか深くその自分に合ったメイクとかさ、なんかこういうのが、はい、まあ、流行りぐらいは見るけど、眉毛とかあるじゃん、うんうん、そういうのは見るけど、うん、もういつも自分のやってる通りにババってやるみたいな、
あ、ちゃちゃっとみたいな感じ、ね、
そうそうそう、うんうん、でもたまたまそのメイクのなんか、お試しみたいな、
うん、
があるって聞いて、沖縄でね、聞いたけど、まあ、いきなりお試しって言ってもなんかちょっとどうなんかなと思って、うん、お試しの前のお話みたいな、
ああそっか、説明ね、
そうそう、
説明を聞いた
と、ね、いきなり行ったらええやんとか思うねんけど、
うんうん、
お試し、
まあ、どういうことかわからないから説明だけ、ね、だ
そう、うんうん、ほんまに一個も考えてなかったから、
うん、
ほんなら一回聞いてみようかなと思って、
うんうん、
メイクの話聞きに行ってきたんですよ、
うんはい、それ今日
今日、まさに。でもなんか聞いたら、あ、やっぱりなんかメイクって技術的な側面で上手くなるんかなってちょっと思ったりするやん、なんかこうアイラインの引き方が、うん、長めにやったら綺麗かなみたいなとか、技術的な話ね、
技術的な話ね、
うん、そうそうかで上手くいくんかなと思いきや、うん、やっぱりなんかそうじゃなくて、
うん、
その自分に合っているやり方とか、
うん、
色とか、うん、その道具の使い方みたいな、
うんうんうん、
っていうのが重要ではなかろうかというふうに話を聞いてと思ったんですよ。男子的にはあんまりね興味ないですか、こういう話。
メイクメイクどうだろうな。
女子のメイク見てなんか思うことある？
だからまあごめんね、女子のメイク、まあ、簡単に言うと、うん、自分を彩る、
うん、
ってことでしょ、結果的に。
そうそうそう、
彩っていくってことだよね。
そうそうそうそう、
まあ、まあ、言いづらいけども、うん、増毛と同じ感覚なのかなと思う。だからそれだってね、一緒、うん、一緒っていうか、うん、やっぱりその男ってメイクって、まあ、例えば限られた職種の人とかしかしないじゃん、
まあね、
普段するわけじゃないので、うん、しないでしょ、うん、だけどその限られたメイクじゃない人、メイクを例えばするならば、うん、ああそういう例えば着飾ったものって言ったら、ね、まあ、最近さ、あの、まあ、確かに化粧水つけたりとか、うん、いろいろね、美容液、俺はねなかなかねしんどいよ本当に。
プリもちょっと気にしてる。
でもまあ年取るとやっぱ、うん、あそういうのあるのかなと思うけど、はいはいはい、例えばちょっと薄くなってきたなとかね、
はいはい、
ちょっとそれは敏感に感じる人はやっぱいると思うんで、
ね、
だからその女性でいうその、うん、例えばシワとかシミとかあるじゃない。
うん、
そういうのと同じで、うん、多分感覚としては
映ってないけど手つきがもう
そう増毛、うん、それも多分さ、そのなんつうの、一種の飾るってことだと思うんだよね。まあ脱毛も流行ってるけど、逆に、
う
ん、抜くも流行ってるけど、うん、でもそれでさ本当に、いや本当にそれでさ全然若く見えるわけですよ。
え、まあまあもちろんね、
うん
うん、
ちなみに俺は増毛じゃないけども、
増毛じゃないっていう言い方、なんか逆に言うと ないかなと思うけど、
でも男からすると、うん、ごめんこれちょっと脱線しちゃうんだけど、あの人もうハゲるなっていうのが分かるんですよ20代ぐらいでこれすごいよね、当たるのよ、うん、それ、まあ、それと同じだと思うんで、
ね、
いや本当ね、なんていうかな、まあ、その美に関して言うと、うん、そのメイクも増毛も
プリンから言うところは、
うんうん、
メイクイコール増毛だみたいな。
そうだよ、男にすると増毛だよ増毛だよ。だから
じゃあ私は今日増毛の話を聞きに行ったってことでいいですか、
うん、だからすっぴんの女の人っていうのは男で言うとハゲ散らかしてるっていう
やめってマジで
そういうことやん、そういうことやん、これ。
いや
だからそこをかか、ね、そこをこうやってね、うん、あの装飾して、うん、装飾っていうの
装飾
してやるわけでしょ、お化粧と同じでしょ。
まあ、そう
ね、そう考えると男からすればだよ、
まあまあ、だからまあそれはまあね、すっぴんで外歩いてる綺麗な女性もいるからあれやけど、うんうん、まあ私個人的にやっぱすっぴんはまあ増毛してないに等しいよね。
すごい、増毛そこですよ個人的にはね、
そう個人的にはね、もちろんこれ全部個人的よ、
うん、そうそうそう、
だからまああの増毛してお出かけするっていう、
そうだな
ことになるよね。
皆さんだからあの 毎日朝増毛してお出かけしてるってことよ、うん、女性は
ね、
うん、そうそうそう、
なるほどね、
そう
そうそう、だから私は今日その増毛の話を聞きに行ったっていう。
なるほど、だんだん脱線してきましたね。
ジェット姉さん、
メイクのね、メイクメイクの話をしに行った。
メイクの、そうそう、メイクの話、はいはい、メイクの話を聞きに行ったら、はい、やっぱりそのなるほどなっていう、
ああ、まだあれなんだ、
そうそう、
そういう感覚になるんだ、うん、
でまあこれ幸いなことにさ、幸か不幸かこのラジオはさ、一応あの、うん、画面に私たち出てないやん。
ああ、はいはい、
だから、まあ、皆さん的にはね、どんな面してんねやっていう感じだと思うけど、
まあね、そうだね、
まあ、万が一ね、どなたかにあのお会いすることがあった時に、なるほど、そういう感じでメイクってやればいいやみたいな。ああ、
そうか、それを聞きに行ったわけですね。
うん、そう、なんか
レクチャーをしされに行ったってことですね。
そう、メイクのレッスンって、うん、多分まあもちろんそのやり方とか、うん、その自分に合うやつっていうのを、うん、まあ、やるって漠然と分かってたけど、はい、なんかこう考え方とか、うんうん、なんかこういう TPO とか、うん、あとなんかその人によってはなんかそのきれいめがいいとか、うん、そのほわんとしてる方がいいみたいなとか、うん、なんかその骨格とかであるんやって。
へ
え、
その方すごいね、すごいよな、やっぱりね、そうそう、プロだね、うん、相当ね、
うん、へえと思って、
うん、
だからちょっとそういうメイクに対して非常に興味を持ちましたっていう、うん、今さらながらもう何年そのメイクしてんねんって話やけど、もう随分やってますよねそれっていう。
あ、でも勉強になったってことね、やっぱり。
そうそうそう、知らんかったからね。
ああ、うん、なるほど。
なんかさ、物質系っていうかな、なんかあのメイクはすごいあの先生やから、うん、あのもちろん私も分かんないけど、うん、逆にじゃあの美容とかも詳しいんですかとか聞いてんや、なんか、
あ、はいはいはい、
あ、美容はみたいな、
あ、なるほど、ね、
ちゃうかった、やっぱりジャンルが、
ジャンルがね、
うん、
へえ、
なので、まあ、あの非常に増毛に興味があるっていう。
そうだね、
うん、
もう増毛のネタから言うとあんまり長くなっちゃうので、ここはちょっと抑えようかと思うんですけど、
もうやめときましょうね、
はい、抑えようかと思うんですけど、はい、うん、だ、男の美意識も多分相当今テレビでもやってるし、
まあ、インスタでもメイクしてる人多いもんな、
インスタでも相当 いらっしゃると思うんで、うん、でも、うん、やっぱりさ、そのやっぱお金かかるんだなってイメージはいっぱいあるよね、そういうとこに関してね。
そうやな、そう
や
な、
うん、そうそうそう
そう、
うん、だからいろんな化粧水出てて美容液も出てて、男性用のさ、うん、出てるけど、
うん、
まあこの場合さ、やったところで、うん、その例えばの話、まあ、香水を買うとか、
はい、
あとは、まあ、その程度だと思うんで、例えば夏だったらあの臭くならないようなあの
制汗剤
制汗剤みたいなのじゃん、うん、そうそうそう、それをあのつけるとか、だから最低限のたしなみが、デート姉さんいいですか、ここから違いますよ、最低限のたしなみが男の多分メイクだと思います。どうでしょう、ということで、
どうでしょう。
そう、そういうのがあの、まあ、メイクじゃないけど、うん、最低限、まあ、人前に出る身だしなみっていうのは、男は最低限のメイクかなと思いますけどね、
なんか急にいい感じでまとめたけど、
どうでしょう、これずらずらの話じゃないですよ、絶対に、これこれは違いますから、
絶対に
絶対に
絶対に違う、
絶対違うから、
絶対違う、
絶対違う、違うから、でもそういう感じで、うん、まあ、やっぱ電車に乗ってたりとか、うん、例えば人混みの中で、うん、なんだろうな、うんって思う匂いあるじゃない、
うん、
まあ簡単に言うと鬼の匂い、
簡単じゃない、
上限の鬼の匂いがするわけですよ、
複雑な話の言い方やな、うん、それまた、
まあまあ、そういうのはちょっと最低限抑えようかなって、うん、できるだけ抑えようかなとは思うんだよね、うん、
もう評論家みたいだなっていう、
ありがとうございます。
いやいや、もう調子に乗ってるし、ほんで拍手いただいてますよ。
そうそうそう、うん、じゃあそのメイクの先生、うん、まあ、先生プロの方は、うん、じゃあすごくじゃあ参考になったってこと
ですか。そうなんですよ、
すごい先生だ、
そうなの。ほんでなんか結局私は一段階ゼロからスタート、その何やったっけ、お試しのメイクが、うん、通常そこから始まるところ、私はその一段階前から、うん、なんかわざわざ時間を作ってもらって、うん、その先生にいろいろ聞きに行ったわけじゃん、
うん、 なるほど、
うんうん、いい先生やった。
ああよかった、
いいですよって、気になったら来てくださいねって言って、めっちゃ気になってんねんけどって思いながらはーいって言ってくれ
そこはね、あの先生はね、さすがですよね、
う
ん、
そう、
は
い、そう
すごいな、
やっぱなんかねすごい綺麗やね、なんかお肌とかも。
あ、先生自体が
やっぱなんか、ね、すごいなと思う。
なるほどね。でもそういうの、あ、そっか、
まあ、カステラの年齢は伏せますけど、うん、見えないっていう、まあ、反応してもらったっていうね。なんで黙ってんの。
なるほどね、
まあ、それもお仕事なのかない
やどうなんだろうね。
どうか、
でもあれじゃない、まあまあそれでプラスになったと思えばまたその先生のとこに行って。
そうだね、なんか非常に、うんね、なんかいい空間でしたよ。
ああよかった、それはすごいですね、うん、なかなかね、
なかなかリアルタイムなんで、取れたてほやほやの話題ですこれ。
ああ最近、あそういうのいいね、なんか答えが見つかったみたいで、
あ今日はなんか何個も答えが見つかってる感じでいいですね。
あ答えが見つかって
2000円札の話とか
答えが見つかってますよ、かなり回答してますよ。
いいですね、回答できてますね、はい、これね、
はい、なんかもうなんか最近回答が見つからないような
そうやね、
回答が見つからない
ぶん投げるっていう、
なんかもう俺どっかの宗教入ろうかなってそういうなんか悩みがいっぱい来るそういうなんか質問がいっぱいなんか会話の中で
やっぱあれちゃう、世の中こう悩み事が多いんちゃう。
ああそうかもしれないね、うん、そうだよな、それ皆さんいろいろな悩み持ってるもんな。
まあな、うん、でもさ私らもその質問一つろくに答えられへんっていうさ、これ大きな悩みやでな、
うん、このラジオっていうのは質問答えなくてもぐだぐだ終わってしまうっていう
逆にリスナーさんに問いかけるっていう技を持ってるからな、
そう
無敵の技を持ってるからな、
うん、あの確定的なことが言えないっていう正解はもうネットでってみたいな感じになってるんだ、
なんか思いついたことだけ言ってなんかあとはもう知らんけどみたいな、
知らんけどだからまあ嘘じゃないんだけど、うん、冗談半分で聞いてもらって、うん、あとは検索してくださいって、
うん、まあそうやな、うん、答えはやっぱり自分で見つけなあかんやろ
そうだな、自分で見つけ
なんでもかんでも人に聞いてたらな、それはもうな、うん、身につかへんから、
今 AI ってもんがあるからね、
そう、あそう AI の先生なんかもうすぐに即答してくれるから、もうほんまにもう私のありがたい限りやわ
ね、そうなりますよね、
うん、
もうじゃあ美に関してはそういう、
そうそう、だから今日はそう今更ながら確かにメイクってあんまり意識してなかったなと思って、やっぱそうメイクして外に出るわけやからさ、まあ言われてみたら重要やなっていう、
そうだね、そうなんだろうね、
っていうのをね、
そうだよね、
はい、
まあ、このご時世だから、なんていうのかな、あんまりそのメイクの話とか、うん、例えば美の話とかって、うん、男からやっぱり言えなくなってる時代もあるのね、
う
ん、
そうね、
そう、うん、昔だったら昭和だったら、うん、いろいろね、うん、そのなんていうの、上からマウント的に言ってくる人はいると思うんだけど、うん、このご時世だからなかなか言えないから、うん、だってさ今さ綺麗っていう言葉でさえ可愛い綺麗っていう言葉でさえ相手が不快に思ったら
ハラスメントですよ、
ハラスメントになるわけでしょ、
そうですよ、
それってもうさ八方塞がりだよ、
確かにな、
うん、無でいいってこと、
もう言葉は人を選ぶってことで、
そう無でいいってことで、そうなんかそうなってくると男って大変だなと思う何も答えられなくなってくる、
確かに、
うん、
メイクのそうそう今日メイク行った時さやっぱさメイクの話やからさやってるわけじゃない、うん、ひたすらこう話すわけやんか、うん、で私はネイルも行ってるじゃない、ネイルっていうのはさネイルについてひたすら話さんでいいわけよ、
はいはいはい、
やってもらう側やから、
はいはいはい、
そうするとお、ね、ネイルのお姉さんとこういろんな話ができるわけね、
はいはい、
それはそれでまたねいいんですよ、まあね、なんかこのネイルのお姉さんあるあるか分からんけど、おおむね恋愛話っていうな、ネイルのお姉さんと話す内容は
なるほど、うん、
なぜか
何
個かネイル行ってるけど、うん、 どこのネイリストさんとも必ず恋愛話っていう、うん、
あそういうことなのね。
なんか分からんけどね、
脱線が、うん、その脱線の道がもうそういう恋愛相談とか、うん、恋愛の話になるってことね、
うん、そうよ、そうそうそうそうそうそう、うん、そうね、ちょっとねさ、今何でもハラスメントになるから、おばさんもハラハラしながら電車乗ったり発言に気をつけたらおばさん、またまたえ、これあかん、大丈夫、今のセーフですか？
今のセーフですよ。
セーフ、
うん、セーフです。
もうハラハラしてます私も。
え、ハラスメントになるから電車乗って、ああなるほどね、うん、ああやっぱそうなんだ。
やっぱもうほんまに気ぃつけんと、知らん人に話しかけるときは
そうだよね、
知ってる人でもな、むずいでマジで、
うん、これ埼京線とか京浜東北線でもこういう
そうだそうだ、そうや、お姉さんの線、
そうそう、埼京線とか京浜東北線とか、あの東武アーバン、アーバン
ライナ
ーなんだっけな、だからいろいろあるよね。あと
総武線、それ関係ない、
それ、あ、総武線は東京だな、それな、
相鉄線、それも関係ない、
それじゃなくて、あのなんかモノレールもあるんだよな、あそこはな、
西武鉄道、
西武鉄道、そうだな、西武線とか、うん、ああまあそうだな、
皆さんほら、テイズさんもハラスメントも経験して、家も経験してるよって、なんか大丈夫ですか？
これかなりネガティブな、これこういう質問はあの
ダメですよ、
こういう
怖いですよ、今もとか、
うん、今もって、うん、そうですよ、あの、あ、嫌だ、あ、なるほどね、
でそうですね、ジェット姉さん男性でも手が当たったりしたらセクハラとか言われたら嫌だから、そうですよ、本当そうですよ、なんかあの手上に上げて乗ってる人おるもんね。
あ、俺乗ってたよ、
ね、上に上げて、
上に上げて、絶対上に上げてた、
絶対
絶対上に上げて乗ってました
あのそうだな、
はい、
まあ、これはもうほんまに勘違いされるもん
な。昔ね、あの時間ある今、うん、昔ね、どこだっけな、上尾駅から、
うん、
これジェット姉さんこれリアルだと思うんだけど、うん、上尾駅から大宮駅まで、うん、そうなんだ、上尾駅から大宮駅まで行くのに、俺上尾、多分上尾を通過した時に、うん、みんな大宮に行きたいから、うん、途中の宮原駅ってところは誰も乗ってくるだけなのね、
うん、
乗ってくるだけ、
はいはい、
でみんな大宮に行きたいわけさ、
うん、
だから上尾から、俺の上尾から乗ってたんだけど、うん、宮原で乗っちゃうわけだからもっとパンパンになるわけ、うん、
はいはい、
その時に本当にもう、あの、なんていうのかな、矯正したみたいにまっすぐになるわけ、体が、うん、反るわけ、逆反りするわけ、
あ、いっぱいで、
いっぱいで、その時に両手を上げて、うん、乗ってたのよ、
罰ゲームみたいな、
罰ゲームみたいな、その宮原ってとこは乗るしかないので皆さん、うん、あのその次の大宮まで行くわけだから、
うん、
で大宮にでみんなガーン降りていくみたいな、そうで棚の上に、うん、バッグを置いとくと、うん、流されていっちゃうんで、
バッグとの距離みたいな、
バッグとの距離が悪いから、うん、それもこうやって持ってなきゃいけないわけ、上にこうやってずっと、
あ、なるほどね、
そう、それが本当にね、体幹トレーニングになってるわけ、
いいやんか、
本当そうだった昔ね、
セクハラにもならへんし、うん、体幹トレーニングにもなる、
そうそうそうそう、
最高じゃないですか、
そう、それで、まあ、ちょっとあのなんか電車の話になってから言うんだけどね、
うん、なるほどね、
客セクハラ、
ほんまに気ぃつけなあかんと思うわ
ね、
ほんまに、
へえ、
バック流される、
流されるのよ、
わら
わらだよ、本当にあのね、リアルに半量部分ぐらいね、俺のバックあそこにあるんだよなっていう時ある
よ、わかるわかる、あるよな、それあるある、ある、
うん、もう諦めるわ、その時はもういらないもん、そんなバック
いるやろ
いらないいらない、そんなもん、
うん、諦めてな、
うん、っていうことで回答はできましたでしょうか
回答って完璧です、はい、はい、
ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
しかも、見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。
はい、
まあ、あっという間にね、
思いましたね、
ジェット姉さん、私たちはコメディアンではない笑いをあれ言われた
面白いのか。
でもそう言われるの嬉しいよね。
たまに面白いって言われるけど、
たまにね、
言われるんだけど、素で喋ってるので、
素で喋ってるので
何も飾り気なく喋って。それでね、ちょっとお話したいことなんですけど、沖縄あるあるっていうのをね、いきなりちょっとぶち込んで申し訳ないんですけども、リアルに最近あったことで、コウモリがめっちゃでかかったです。
それ分かれへんわ。
コウモリいるじゃないですか、ドラキュラの、
ドラキュラの
バットね、
バットマン、
バット。あのね、コウモリってその本土でも、手のひらサイズのこうやって、パタパタパタパタみたいなのは田舎とか、
ちっちゃい、そう、よくあのなんか洞窟にいそうなやつな、ちっちゃいやつ、
そうそうそう、はいはいはい、いるでしょ、バーって、リアルにああいうのはこうやって逆さ釣りのやつがあったと思うんだけど、この間ちょっと、ちょっと上、本当に夜空を見て、夜空を見たっていうか、たまたま歩いてたら、
表現ですね、
たまたま上パーンって見たので、そしたらその時58号線、ゴッパチってやつね、
はいはい、
沖縄のゴッパチってとこに、すごいのよ、本当に、これ、ちょっとリアルですよ、リアルですよ、自分が手を広げたサイズのコウモリが飛んでたんですよ。
またまた、
これ飛んでたんですよ。
ほんまに。
その時に、一、はい、人じゃないですか、
はいはい、
誰にも言えないじゃないですか、すっげーと思って、ジュラシックパークだって思ったわけですよ。で、その後車に乗って信号待ちしてたんですよ、次の日ぐらいかな、そしたらもっと、おー、いたいたいたと思ったら、その前の日に見たバットよりも、
バットよりもも
うちょっとさ、そうだな、3分の2ぐらいのコウモリがいたんですよ。
バットがいた、
バット、これは実際の話、沖縄あるあるなんだなと思って、俺そんな大きいの見たことないんですよ。
コウモリがさ、ちゃう、コウモリがさがなんか誰かその辺に放置したやつがビャンって飛んでったみたいな。
いや、これはね、コウモリ、そう、あのね、コウモリなんだかな、コウモリだよね、
コウモリやね、
そう、それね、本当に見たのよ、本当に。
そうなの、
だって
その辺飛んでるってこと、
逆光に電球が持ってないですよ、あのね電球が向こうにあって、そのあるじゃん、このこ、あの
羽みたいな
とか透けてて、ちゃんと腕まで俺黙認してるの、これマジですごいから、本当に。
あれじゃ、昔あのほら、あのいうかね、ヤンキーが持ったカラーの傘みたいな、
あのね
黒の傘みたいな、
そうじゃないそうだね、本当にこれね、上見てください、あのね、これ街でもいますから、
それが怖いね、
これ沖縄来て初めてびっくりした、初めてびっくりした。
でも T2 さんもコウモリ、特に北部に多いって書いてあるけどね、名護とか、夜中に飛んでること多いってすごいな、
やっぱり。やっぱそうなのよ、あのね、本当にそれびっくりした、うわって思ったの。これ持ってないですよ、これすごいです、これあるあるです、これあるあるあるです、
あるあるあるですか、
あるあるです、絶対あるです、はい、本当にちょっとあのね、暇だったら見てください。
夜空を見上げてたら、
夜空
見上げて星見ようと思ったら、でっかいコウモリ飛んでくるみたいな。
じゃあ街中でちょっとパーって見たのよ、本当に、なんかあれ、あそこ電気消えてんのかとかあるじゃない、たまたま見た時に、うわすごっと思った、こんなの見たことないと思った。
それ見たらめっちゃ怖ない、逆に。
いや怖かったよ、怖いっていうか、こうバサーバサーってあ、普通こうペタペタペタペタペタ、
ゲイラカイトと間違えちゃう、
ペタペタペタって感じがあるじゃん、イメージが、こうやってなんか左右に揺れながら、ブワーサー、
いや、もうそれゲイラカイト
や、ブワーサーって、ほんとすごかった、
本当に。
これ見たよ、見た。そこのね、あのね、名橋のとこのちょっと雲じってとこなんだけど、その辺のとこで見てます。
それめっちゃ都会じゃない、
ブワーサーって見てました。だって電球を本当に、だからその58号線を上をこうやってグワーッと追ってたから、明かりで見えてたから、本当に、ね、そうなんだよ、だから絶対いるのよ、だから否定してないじゃん、鉄は否定してないじゃん、 鉄山を。
鉄山をね、うん。サイズ感のところには触れてないな、でも、ね。
サイズ感は本当に手のひらを俺が広げて、俺、身長が198あるんだけど。
そこめっちゃ嘘やん。
そうすると、大体だけど、本当に、そうね。
1メートルぐらい。だいぶでかいってほんまにそんなおる？
いや 1.5 メートルぐらいは広げて 1.5 メートル以上は絶対あったと思う。全然
サイズ感がもう疑惑が
ちょっと待って本当にすごい手のひら。
でもなんかそれなんかもうほんまなんかネスコのネッシー見たぐらいなんかもう
ジェラシックパークだと思った。
都市伝説みたいな、
うん、すごかった本当
ほんまに
本当に本当なんですよ。そんなんですよ。
これリスナーの皆さんの見かけたらぜひ報告をお願いします。
これ本土では絶対見ないサイズです。
だからその沖縄でね、
うん、
でだから本土ちっちゃいコウモリのもう10倍やな、うん、その話だったら。
話は持ってるのは10倍じゃない、話は1倍です。
サイズなだからサイズだからちっちゃいコウモリの10倍やろ、う
ん、俺の話は持ってるものは1倍
まあ当倍
1倍だけどそのコウモリのサイズは10倍。
ほんまに証拠写真私も見たいね
それ通れなく通る。ああもうそう言われるともうちょっと難しくなってくる。
だから動いてるか取られへんみたいな。だからもうネスコのネッシー疑惑やなそれは。
あちょっと待って本当に誰も信用してないから、ね、待って本当にじゃあ本当取るわ。
これはほんまに答え合わせ必要な話ですよ、
うん、自分でな。でも本当にリアルに
もう三重橋の前にずっと待機しとかなんか、
ね、そのバーサーってきた。
なるほどね。じゃあもうね、
うん、すいません、
森話はこの辺で、はい、まあ、そろそろお時間なのでね、
はい、
今週も楽しく聞いていただけたかなと思ってます。トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています、はい、トークテーマやお題ゲスト募集中もインスタに載せてますのでそちらをご覧ください、
はい、
インスタは MEEE数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしてます、
はい、
またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますのでよろしければ聞いてみてください、
はい、
いろいろ最後もねコメントいただいてめっちゃ笑いました、うん、お疲れ様でしたみたいな。
お疲れ
様でした。聞いていただいて本当テツさんもジェット姉さんもマコトさんも、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
カステルでした。
はい、
また来週。
また来週。